夏目漱石作、芸術商品より、人間。おさくさんは起きるが早いか、まだ髪結いは来ないか、髪結いは来ないかと騒いでいる。髪結いは、ゆうべ確かに頼んでおいた。他様でございませんから、都合をして、ぜひ9時までには上がりますとの返事を聞いて、ようやく安心して寝たくらいである。柱時計を見ると、もう9時には5分しかない。どうしたんだろうと、いかにもじれったそうなので、見かねた下女は、ちょっと見てまいりましょう、と出て行った。おさくさんはお呼び越しになって、障子の前に取り出した鏡台を立ちながら覗き込んでみた。そうして、わざと唇を開けて、上下ともきれいに揃った白い歯を残らず表した。すると時計が柱の上で、ボーン、ボーンと9時を打ち出した。おさくさんはすぐ立ち上がって、藍の襖を開けて、どうしたんですよ、あなた。もう9時過ぎですよ。起きてくださらなくっちゃ、遅くなるじゃありませんか。と言った。おさくさんの旦那は9時を聞いて、今床の上に置き直ったところである。おさくさんの顔を見るや否や、あいよと言いながら気軽に立ち上がった。おさくさんはすぐ台所の方へ取って返して、用事と歯磨きとシャボンと手ぬぐいをひとまとめにして、さあ早く行ってらっしゃいと旦那に渡した。帰りにちょっとひげをすってくるよと、名船の土手らの下へ浴衣を重ねた旦那は、靴脱ぎへ降りた。じゃあ、ちょっとお待ちなさい、と、おさくさんはまた奥へ駆け込んだ。その間に旦那は用事を使い出した。おさくさんは、用ダンスの引き出しから小さいのし袋を出して、中へ銀貨を入れて持って出た。旦那は口が利けないものだから、黙って袋を受け取って、格子をまたいだ。おさくさんは旦那の肩の後ろへ、手ぬぐいの余りがぶら下がっているのを少しの間眺めていたが、やがて、また奥へ引っ込んで、ちょっと鏡台の前へ座って、再び我が姿を映してみた。それからタンスの引き出しを半分開けて、少し首を傾けた。やがて中から何か2、3点取り出して、それを畳の上へ置いて考えた。が、せっかく取り出したものを1つだけ残して、あとは丁寧にしまってしまった。それからまた2番目の引き出しを開けた。そうしてまた考えた。おさくさんは考えたり出したり、またはしまったりするので、約30分ほど費やした。その間も始終心配そうに柱時計を眺めていた。ようやく衣装を揃えて、大きな右近木綿の風呂敷にくるんで、座敷の隅に押しやると、髪結いが驚いたような大きな声を出して勝手口から入ってきた。どうも遅くなってすみません、と息を弾ませて言い訳を言っている。おさくさんは、本当にお忙しいところを、お気の毒様でしたね、と長いキセルを出して髪結いにタバコを飲ました。すき手が来ないので、髪を結うのに、だいぶ暇が取れた。旦那は湯に行って髭をすって、やがて帰ってきた。その間におさくさんは、髪結いに、今日はみーちゃんを誘って、旦那に遊楽座へ連れて行ってもらうんだ、と話した。髪結いは、おやおや、私もお供をしたいもんだ、などと、だいぶ冗談交じりのお世辞を使った末、どうぞごゆっくり、と帰っていった。旦那は、ウコン木綿の風呂敷をちょっとはぐってみて、これを着ていくのかい？これよりかこの間の方がお前には似合うよ、と言った。でもあれはもう暮れに、みーちゃんのところへ着ていったんですもの、とおさくさんが答えた。そうか、じゃあこれがいいだろう。俺はあっちの綿入れ羽織を着ていこうか。少し寒いようだね、と旦那がまた言い出すと、およしなさいよ、みっともない。一つものばかり着て、と、 おさきさんはかすりの綿入れ羽織を出さなかった。やがてお化粧が出来上がって、流行のうずらちりめんの道行きを着て、毛皮の襟巻きをして、おさきさんは旦那と一緒に表へ出た。歩きながら旦那にぶら下がるようにして話をする。四つ角まで出ると、交番のところに人が大勢立っていた。おさきさんは旦那の回しの羽をつらまえて、伸び上がりながら、軍需の中を覗き込んだ。真ん中に印番点を着た男が、立つとも座るとも片付かずに、のらくらしている。今までも泥の中へ何度も倒れたと見えて、たださえ色の変わった斑点がビタビタに濡れて寒く光っている。巡査が、お前は何だと言う、と、ろれつの回らない舌で、俺は人間だ、と威張っている。そのたんびにみんながどっと笑う。おさくさんも旦那の顔を見て笑った。すると酔っ払いは承知しない。怖い目をして、あたりを見回しながら、何がおかしい？俺が人間なのが、どこがおかしい？こう見えたって、と言って、だらりと首を垂れてしまうかと思うと、いきなり思い出したように、人間だい！と大きな声を出す。ところへまた印番点を着た背の高い黒い顔をした男が、荷車を引いてどこからかやってきた。人を押し分けて巡査に何か小さな声で言っていたが、やがて酔っ払いの方を向いて、さあ野郎連れて行ってやるからこの上へ乗れ、と言った。酔っ払いは嬉しそうな顔をして、ありがてえと言いながら荷車の上にどさりと仰向けに寝た。明るい空を見て、しょぼしょぼした目を二三度パチつかせたが、べらぼめえ、こう見えたって人間で、と言った。うん、人間だ。人間だからおとなしくしているんだよ。と、背の高い男は、藁の縄で、酔っ払いを荷車の上へしっかり縛りつけた。そうして、ほふられた豚のように、ガラガラと大通りを引いていった。おさきさんは、やっぱり街灯の羽をつらまえたまま、締め飾りの間を、向こうへ押されていく荷車の影を見送った。そうして、これからみーちゃんのところへ行って、みーちゃんに話す種が一つ増えたのを喜んだ。